Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は2024年1月16日、164回目の放送になります。タンデム自転車って聞いたことがありますか？先週に引き続き今週のゲスト、清村明人さんは、沖永良部島をタンデム自転車の島にしたいとお話を伺いました。タンデムとは英語で、座席が前後に2つ以上並んだという意味です。デンマーク人が100年以上前に開発したサドルとペダルが前後2箇所にあり、2人で漕いで進む自転車ですが、ハンドルとブレーキは前の人が操作し、後ろの人はペダルを漕ぐだけで良いという特徴から、1人で自転車に乗ることができない視覚障害者の方に普及が期待されています。さて、今週はどんなお話が伺えますでしょうか？どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は、あなたが手にしたいキャリアを二人三脚で作ります。共に山を登りましょう。副業の種を見つけるビジネスオンラインコミュニティスラキャリ、世界三大荒行と言われる一つ、日蓮宗寛百日を経た副住職によるご祈祷済みのプリザーブドフラワーアレンジメントが定期的に届きます。あなたのお家と大切な人を守る明星寺お花守り定期便。楽して仕事しちゃいけないって思っていませんか？素質に気づけば楽に働ける。統計心理学をベースにしたあなたの強みを最大限に活かせるようになるセッション。あなたの社外メンター、小松妙子。大切な誰かの笑顔が見たいあなたへ。そんなあなたに自信を持っておすすめします。生活彩る体に嬉しいおいしい食のセレクトショップ、菜食兼備。以上4社の提供でお送りいたします。 音叉を紐解くシリーズ、前回は音叉の種類のお話でした。今日は同じ大きさの音叉は共鳴するというお話です。その前にですね、一体音って何だろうということを紐解いてみますね。年末に除夜の鐘を聞かれた方もいらっしゃるかと思いますが、ボーンと鐘を鳴らすと音が聞こえてきます。音は空気の振動によって発生します。そして波紋のように広がっていく、いわゆる波が動く波動のようなものなんですね。 例えばラジオ AM FM でラジオ局ごとにチャンネルを合わせるとね聞こえてきますよね。この音の単位のことをヘルツと言います。1秒間に振動する回数を数字で表したもの、周波数とも言います。さて先ほどの同じ大きさの音叉は共鳴するのテーマに戻りましょう。こんな実験があります。同じ大きさの音叉を2つ並べて片方を叩いて鳴らします。すると叩いてない音叉からも音が出始めるという不思議な現象があります。音叉は同じ振動数の場合空気を伝って音の振動が伝わって共鳴しているということなんですね。この共鳴という言葉ちょっと覚えておいてくださいね。また来週も紐解いていきます。それでは今週のリクエスト曲をお届けしましょう。太田裕美で木綿のハンカチーフ。このここから元気になるラジオ、先週に引き続き今週もですね奄美群島沖永良部島の出張収録の模様をお届けします。先週に引き続き今週のゲストさんは清村明人さんです。清村さんどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、先週はですね先生が先生って呼ばないでっておっしゃってたんですけどついつい先生って言っちゃいますけども、今までのそのね、こちらの、棚心さんをオープンするまでのお話を伺いましたが、実はですね、清村明人さんは、誰もが集える場を、NPO 法人選ぶ手のひらの理事長もされているんですよね。
はい。
はい、本当にエネルギッシュな活動をされておりますが、今日はそのね、活動について伺いたいと思います。
はい。
はい。この選ぶティヌヒラ NPO 法人はいつどころ立ち上げられたんですか？
そうですね、棚心を立ち上げて1年後ぐらいかな、だから3年ほど
前。3年ほど前ですか、はい、ちょうど2020年ぐらいですかね。コロナの時ですか？
コロナのちょっと前やね。
あ、コロナのちょっと前、2019年から2020年の頃って感じですね。はい、その誰もが集える場ということなんですけど、はい、どんな思いでは、
もともとはね、フリースクールというんですよね。 学校に行きづらい子供たちが、うん、なんと沖永良部島にもおるんですよね。
いるんです。
うん。で、その、まあ、僕の母校、下永小学校の、在籍の子たちが何人か、学校に行きづらい子がおりまして、で、その相談を、なんと、その保護者と、教育長が、うん、と会うことがあって、
教育長。
教育長。林教育長。名前出してよかったんだな。
あ、大丈夫
です。林教育長。と、その、はい、学校に行きづらい子の保護者と、会う機会がありまして。で、会って、で、これを何とかできないだろうかという、まあまあ、相談もあって。
うん、
で、あ、これやったら、僕ができることをやろうと思ってね。
はい。
で、これで、ここ、棚心がね、はい、で、子供たちを、が来る場所、居場所を作ったんですよね。
うん。
それが最初です。
子供たちが来れる場所。
来れる場所。
棚心だったんですね。
はい。
それがスタート。
そう、スタート。で、まあ、来て、まあ、なんか、作ること。
工作。
工作したり、
うん、絵描いたり、
で、カレー食べ物作ったり、たこ焼き作ったり、なんかしてね。だから、居場所ね、の提供を、が最初やったのね。
はい。
はい。で、で、まあ、やっとうちに、今度は、選ぶ、元へ、沖の選ぶ視覚障害福祉協会というのが、うん、遡って7年ほど前に、ありまして。
はい。
で、そこへ、まあ僕も顔を出すようになって。
はい。
ほんで、まあ、視覚障害者が、おるな、というのを、ま
あ、沖の選ぶ島にいらっしゃると。ね、うん、
はい。まあ、それに、まあ、通っとって。
はい。
これで、まあ、それから1年か2年後ぐらいに、うん、毎週日曜日 NHK 第2放送で、放送されてる、視覚障害ナビラジオという番組があるんですけども、
はい、
それを聞いていたら、
はい、
沖縄、今度は沖縄県ですけど、沖縄で、うん、その、ロービジョンライフ沖縄、視覚障害者が、働く場、うん、を立ち上げた方があって、それの、立ち上げの、
はい、
まあ、はい、様子とかで、実際にそこで、お仕事されてる方の、
はい、
まあ、様子なんかが放送されて、
これ
いいね、と
思って。就労支援ですね。
就労支援。
うんうん、
就労支援事業ね、はい。就労支援事業 B 型って言いますけどね。
B 型。はい。うん、
で、そこへ、もう僕はすぐ行きました。
すぐ行かれたんですか、うん、
聞いてね。ほんで、僕はその、沖縄選ぶに、はい、ブース好きに来てますやんか。その、はい、来るときに、沖縄を先に立ち寄って、
うん、
で、その理事長に話を聞いて、
うん、
これは沖縄選ぶでも、やっぱり、立ち上げなあかんなと。就労支援事業をやりたい。
やりたい
と思って、
はい。
法人を立ち上げた。
やりたいと思って、はい。立ち上げちゃいました。
はい。まあ、しかし、やっぱり、なかなかね、ハードルが高くて。まあ、実際に、まあ、沖縄選ぶ場合、沖縄選ぶ島の場合は、外へ出ていく資格障害者あんまりいなくて。
ああ、そうなんですね。
ぜひ働きたいという人が、まあ、そんなにいなくて。で、もう一つ、うん、もう一つは、法律的な、法律的な、ハードルもありまして、僕がね、サビ管、それを、就労支援事業を B 型をするためには、
はい、
サービス管理責任者、略してサビ管って言うんですよね。
はい、
そのサビ管を僕が、取れるはずやったんですよ、僕はね。サビ管がね。
サビ管はもう一回、
サービス管理責任者。
サービス管理責任者。
うん、というのがね、僕はその、養護学校、盲学校で勤務してたから、
はい。
実務経験がありますので、何時間かの講義を受ければ、それが自動的に、取り取ったら、はずやったんけども、法律の改正で、受講はできる。
うん、
だけども、受講した後、
うん、
2年間、うん、そういったところで働かなかった。2年間働いて初めて、そのサービス管理責任者という 資格を得れるというような法律改正がありまして、結局それをに、阻まれてしまって、サビカも取れないという状況で、だからまあね、まあ利用者もいない、サビカという資格も取れないという、そのまあ二つで、そういう、就労支援事業はまだやっておりません。
はい、
やっておりませんが、まあまあ、そのまま、その都道府会というのはね、定期的に、ここの棚心でやっています。都道府会はね。で、まあ来て、皆さんとは、まあ、わきあいあいと話して、はい、日常的なお困りとか、うん、それから福祉サービスとか、そんなのを情報交換して、で、まあ、僕は神戸におるので、神戸の、そういう福祉サービスなんかを、神戸で話すと、うん、あ、これいいね。
うん、
でこれは、チナでもできるはずやいて、チナ町の役場に行ったりして、うん、そういった福祉サービスを受けるように、してきたんですよね。
なるほど。じゃあ先生が、架け橋となって、神戸と沖永良部島の架け橋となって、こんな福祉サービスが受けれるよっていう情報を提供することで、
はい、
沖永良部島の視覚障害の方が住みやすくなってるんですね。
そうですね。はい。
私も正直先生が初めてなんですよね、こう、視覚障害の方とお話しするのって。なので、ちょっと教えていただきたいんですけど、
はい、
こう、何か、こう、街でね、うん、ちょっと杖をついて歩かれている方とか見かけたときに、うん、こうどんなことをこう喜ばれるんですかね。あるいはまたどんなことがされたらちょっと心が痛くなるのかとかあって、もしお話ししていただけたら助かるなと思うんですけど。
一番やっぱね、嬉しいのはやっぱ声かけですね。
声かけ。どんな声かけですか。
まあ、単純にこんにちはでもいいですね。こんにちはだね。
もう普通に、こう、うん、こんにちは。
はい、はい、はい。で、その次は、はい、何か、困りますか、何かお手伝いしましょうかという声かけをしていただくと、まあ本人、困っとったらお願いしますって、困ってなかったらいいですよという、いうことで、話が進むと思うんでね。はい、で、はい、それ困るから、困ってるから、お手伝いお願いしますって言われたら、どうしたらいいですかって、まあ、聞いて、で、まあ、視覚障害者本人が、まあ、僕の場合は、ちょっと、右手に僕は杖持ってもいいから、その声をかけて、右肘を貸してくださいって、僕はお願いするね。右肘を持って、その目的地の方にこう進んでいくという。で、その、決して、困るのは、その、決して、手を引っ張って、障害者の手を引っ張って、
はい、連れて行ってあげる感じ
は、やめてほしい。それは一番困る。
手を引くっていうのは、うん、なんかよく見る傾向、よく見る風景な気がしますけど、はい、それはちょっと危なそうですね。
そうだね。はい。
そうなんですね。はい、ちょっと知っとくとね、こういうことも、あれですよね、外国行ってよく外国人の方が、よく、私、アイルランドにいたことあるんですけど、そうすると旅行者なんですけどね、街歩いてるじゃないですか。うんうんうん、そしたら、向こうの人がね、ハローって声かけてくれて、で、What can I do for you? って言って、なんかできることありますかって言ってくれたのを思い出しました。そんな感じで、こう、あ、なんか困ってたら普通に、こう、何かできることありませんかって、声かけたらいいんだなっていうことが知れてよかったです。
うんはい、あとね、嬉しいのは、まあ、名前ね。言ってくれると、誰と喋っとんのか分かるからね。
あと、はい、ってことは、今だったら、福原由美子です、みたいな、
はい。はい、そうです。はい。で、初めてね、うん、初めて名前分からんから、例えば声たら、足キョラの誰それですとかね、はい、まあ、あざめなんか言ってくれると、なおいいですね。で、例えば、子供たちやったら、ちなしょうの何年生の何々ですとかね。
うん。
言ってくれると、なおいいですね。
ああ、そうなんだ、
ね。誰と喋ってるか分かるから。
なるほど。そうですか。
うん、最近、もう嬉しかったことを話して
る。ああ、ぜひぜひ。
ね、僕よく走るんですけどね。
はい。
走るんですけど、こう、下降りていくと、道は県道か、
県道の一方南の島ですかね。
うんうん、はい。まあ、その道に歩道がありますね。で、もう歩道があるから安心して僕走るから、そこを、ランニングコースにしてね。
杖をついて歩くんです。走るんですよね。
杖って、まあ、つくというか、車輪がついてますので、
ね。車輪がついたね。
転がしながらね。
転がしながら。
はい。で、行って、まあ、いつもようにこう行って、フロラルパークというと、あの、 公園があるからね、その公園に差し掛かったらね、公園の中からね、パークの中からね、うん、声がするんですよ。
はい、
清村さんいて。
お
で、最初はね、女性の声に聞こえたよね。
うん。
うん。で、まあ、誰かな、誰か、どの女性が声かけたか思って、はい、その公園に入っていったらね、その入り口のところにね、なんと子供が、おるんですよ。
うん。
ああ。ほんで、その子供、がね、下平川小学校の6年生、一緒に歩いた6年生ですって言うてくれるの
よ。お
うん。ほんで、まあ、ボールを持つのを見ると、このボール何ボールやったら、バスケットボールで。あ、バスケット練習やっとんかいだそうです。
うんうん、
だからその練習をやってる様子を見せてや、って言って、まあ、ちょっと離れてるから ね、そのバスケットゴールね、シュートの練習ね。
うんうんうん、
で、その、バスケットゴールまで歩いて行ったんやけど、なんと、
はい、
ダンサーやら、シワフやら、
はい、
障害物は全部押せてくる。
あ、ここにあるよ
って。うん、そうそうそう。で、なんでね、そういう子供たちがね、ちょっともっと前の話してんだからね、はい、なんで僕に清村さんいて声かけてあげたら、はいはい、僕はね、自分の僕に下平小学校にね、10月にね、公園に行ったんです
よ。今年の10月に。
今年のね。
はい。
はい。これで、運命の悪い話やら、昭和についてとかね、うんうんこの話したら嬉しいよとかね、
うん
今話してするようなことをね、はい、話をして、
うん、
もう早速、で、ね、それからね、11月のね、これ10月に公演でしょ、で11月の終わりに、はい、下平小学校のね、6年生の歩き大会。
歩き大会
島一周、ほぼ一周ね、の歩き大会があって、それに僕は参加したんですよ、6年生と。で、それで、その時もね、一緒に、歩いてくれましたね、その45キロね。
45キロですか？
はい。で、まあそういうことをした後やから、皆さん、これね、声をかけてくれたんですよね。
嬉しかったですね。
あ、これね、ほんまに、嬉しかったですよ。うん、で、その嬉しかったから、もうすぐ、昨日、
はい、
下村小学校行って校長に、こんな、嬉しいことあった。
うん、
ぜひこれをゆしきゃだるい、だよりって、学校だよりがあるんやけど。
ゆしきゃだより。
ゆしきゃ。ゆしきゃな、下平川ということでね。
ゆしきゃだよりに乗せて。
はい。乗せていて、校長のお願いして、昨日来たんやけどね。
ああ。
で、本当にもうね、もう、声をかけ。ほんで、その、障害物はちゃんと教えてくれる。うん。だからそういった声かけは。
声かけと、障害物がここにあるよ、はい、段差ですよ、とかと教えてくれる。
あ
まあ、小学校6年生の子が。
うん。
なんか心が温まります。
本当ね、これで僕、沖縄選ぶ全小学校に行ってそういう話したら、将来、心のバリアフリー。
あ、心のバリアフリー。
が、叶うなと思って。
沖縄選ぶ島から心のバリアフリ
ー。うん。いいね、と思いましたね。
うん。いや、先生、本当に、まだまだやりたいことがあるということでね。
はい。
この、元気なお声からリスナーの皆さんもエネルギーをもらっておられると思うんですけど、今後その、選ぶティヌヒラの活動でね、何をしていきたいとかっていう抱負とかは、2024年にかけてちょっと聞かせていただけますか？
ね、今ね、一番やろうと思ってるのがね、沖永良部島を、タンデム自転車の島にしたいなと。そのタンデム自転車というのは、
タンデム自転車
というのは、二人乗りができる自転車。
のことをタンデム自転車って言うんですね、はい。
で、そのタンデム自転車に、後ろに視覚障害者乗って、
はい、
で、前に、請願者、はい、まあ、健常者と言うんですね、
うんうん。
視覚障害に対して言うのが、請願者、ハレル名の。
ハレル名。
というふうに、いくんでね、まあ、はい、健常者でいいんですけどね。
はい。
だから、視覚障害者という時に使う時には、まあ、健常者のことを、請願者という、ね、ことを言うんですけども、
はい。
その、請願者に、パイロット、タンデム自転車の前に乗る人を、パイロットと言うんだよね。
うん。
そのパイロットと一緒に、沖縄島を、ね、自由に散歩できるというか、観光できる、ね。そういう島にしたいなと思ってね。
わー。うん二人乗りの自転車、ちょっと私まだ見たことがないからイメージがなんですけど、はい、乗ったことあるんですか？
ないです。まだないです
。楽しみですね、
はい。だからね、まあ、沖永良部の視覚障害者もそうやけども、ライトする視覚障害者がね。
ライトをする。
はい、 視覚障害者がね、沖永良部行ったら、タンディングで乗れる。で、沖永良部行ったら、心のバリアフリーですよ。だから、安心して選ぶに来て、安心して旅ができる。そういう島にしたいんですよね。
もうなんかこれでパンフレットできそうですね。そのタンデム自転車、
はい、
もしですね、
はい、
私がパイロットになりたいですって言ったとしたら何を勉強したらいいですか？
いや、まあ勉強はいらなくて、
とにか
くそういう体験会をできるだけするようにするから、
はい、
その体験会。に、まあ、参加するということだよね。で、一緒に乗る。
一緒に乗る。うん、そしてね、うん、もちろん、その、選ぶの島を一緒に巡るとなると、
はい、
例えば、右手に見えますのは、ワンジョビーチですとか、
うんうん、
なんか、このワンジョビーチの特徴は、うん、天然サンゴの、こう、浸食したの形が、こんな形ですとかっていう、情景を言葉で説明するといったような、工夫訓練、っていうものも必要になるかなと思うんですけど、そのあたり
はいかがですか？特に訓練はいらない。
あ、いらない。
あ、特に、ね、で、行って、なんていうかな、今、どこそこ通過してるとかね。で、今言ったような風景を説明とかね。
はい、
で細かい説明いらないんですよ。
あ、そうなんですね。
で、細かい説明は、またね、降りてからね、触れる場合は触ったり。
触るっていう。うん、触覚が。
はい、そう。だから、心の前に、今、死に、沖縄が見るけど、ね、触られんから、だいたい右方向、ね、ちょっとね、障害者向けの、視覚障害者向けのね、説明するときにね、
はい、
時計の文字盤を、だいたい基準にしてね、忘れた。文字盤、例えば、12時やったら正面ね、
うん、
ね、こう、で、右の方向へ行ったら、2時の方向。
2時の方向。
真横、右真横へ行ったら3時。左真横へ行ったら9時。
9時。
後ろへ行ったら6時。というふうにね、時計の文字盤を文字
して、ね。教えていただきました。
うん。それで、右、2時の方向に、与論島が見えるとかね、そういった説明すると、なおいいね。だから、その、勉強せなあかんとか、はいらないんです。
ただやっぱり、こういうふうな文字盤をっていうのは私たち知らないので、はい、うん、ちょっとレクチャーとかね、うん、そういうのもね、あるといいのかなーなんて思いましたが、うん、ますます、本当に、こう、健常者とか視覚者とか、そういう、本当そういう体のバリアもフリーで、心もバリアもフリーで、本当に沖永良部島の、新しい可能性を感じさせていただく時間となりました。
はい。
はい。ということで、まだまだお話伺いたいところですが、今日は本当に貴重なお時間ありがとうございました。こちらこそ
話しする機会をいただきました。ありがとうございます。
FM ギグ、福原由美子のここから元気になるラジオ。
陽村明人さん、今日は収録ありがとうございました。
こちらこそ。
じゃあ最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いできますか？
はい、沖永良部島から、清村明人です。ね、まあ、今視覚障害者の話しましたけども、まあ、僕がよく話するのは心のバリアフリー、ということで、があればどんな障害物も乗り越えていける。まあ、例えば、まあ、段差が、あっても、その段差をちゃんと教えてくれる、バリアフリー。それから、まあ、車を使用する場合は、そこにちょっと手を貸してくれる、貸してあげれば、この段差はもう完全にフリーになる。だから、そういった心のバリアフリーというのを、皆さん知ってほしいな。それで、そういうことで、障害のある方に対応してほしいなということで、でぜひ、沖永良部に来て、そういったバリアフリー、心のバリアフリーの持っている人が多いなということを感じてほしいなと思います。なので、沖永良部島にぜひ来てください。以上です。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
生きてる、陽だまりの